住民との約束を果たし、久我山東原公園の恒久的代替地を。質問者は金子健太郎、共産。久我山東原公園の恒久的代替地の取得経過について、時期を見て公表するという答弁が以前ありましたが、公表の意思は、
相手の方との交渉や地域の方々との調整など慎重に進めていく必要があります。示せる状況が整い次第速やかに公表します。
29年2月の総務財政委員会で、将来の恒久的代替地の可能性は全体の今の動きの中で一定程度得られているというふうに理解していただいていいのではないかと思っています、という区長答弁の詳細をお聞きします。
久我山東保育園の改築の用地として取得した臨地の遊び場と久我山東保育園、富士見ヶ丘北公園を合わせると2000平方メートルを超える面積となり、将来的な視点に立ってみると保育需要の状況や近隣の土地の動きも視野に入れながら、一定規模の恒久的な遊び場を確保できる可能性がある旨を申し上げました。
恒久的代替地の取得について結果を出せない理由をどう総括しているのか、改めて区の明確な答弁を求めます。
引き続き用地確保に向けて取り組んでいます。
保育調整指数変更で影響を受ける児童保護者への救済策を。質問者は山田光平、共産。保育調整指数見直しは保護者に重大な影響を与えています。短期間での見直しにより負担と混乱が生じています。児童保護者が不利益を被らないよう対応策の検討を。
育児休業加点の設定、認可外保育施設への受託加点の廃止等、重大な影響となる変更は対象となる方が不利益を被らないよう適用の経過措置を設けます。
各保育施設の3歳児以降等卒園児受け入れ枠は認可外保育所も含め受け入れ先確保を検討すべきです。
歳児上限がある認可保育施設は利用調整指数の加点により受け入れ先確保を優先的に行います。歳児上限がある認可外保育施設の卒園児受け入れ先確保も重要な課題です。新たな保育施設整備等による定員確保策を充実し対応します。
会社都合による育休取得困難ケースや低所得世帯等、生計維持のため早期職場復帰が必要なケースは育休制度適用対象外として加点を認めるべきです。
ご指摘のケースは加点を認めるべきケースもあると思われますが、公平性を担保し客観的に判断できる基準を設定することが困難であり、現時点では加点対象にできません。
送迎保育の実現、区職員の働き方改革、未成年者の喫煙対策。質問者は木村陽子、維新。他自治体で実施している送迎保育ステーションについて、実現の可能性と導入に向けた課題をお聞きします。
ステーションの確保や人材確保など様々な課題があります。
政府は公務員の働き方改革についてフレックスタイム制等の推進を掲げています。平成29年7月には数自治体が時差勤務の施行を実施、改革の遅れは将来世代への負担となって現れます。区においてもまずは一部の部署から施行して検証すべきです。
在宅勤務やフレックスタイム制を含めた多様な働き方を研究していくことが必要と考えます。
タバコ広告について横浜市広告掲載基準では喫煙マナー向上のための広告等を除き、タバコ会社の広告は掲載不可となっています。一方、区の広告掲載基準では業界団体の定める広告規制に関する基準等に基づく表示をしていることとなっており、基準上は掲載可能です。今後規制する考えはありますか？
ご指摘の通り、区の基準では広告掲載できる規定になっています。今後、より明確に規制するため 見直しを検討していきます。
保育・防犯教育について、質問者は田中雄太郎、ビスギ。28年の待機児童緊急対策以降、区長は区民・区議会に対し虚偽を重ねました。29年4月待機児ゼロを必ず実現する。和田中・永福南小跡地等の選択肢があったにもかかわらず、一部公園を転用せざるを得ない。公園代替地はある。保育園が余る地域は出ない。また私は常々国への働きかけが必要と主張。保育所利用調整指数の見直しは方針転換ではない、など。謝罪してください。
待機児童の危機的状況を回避できました。ご指摘は当たりません。
話題をそらさず質問に正面から答えてください。待機児は29年4月も出ました。ゼロを必ず実現するとの言葉に免じ、不本意ながら公園潰しを見届けた区民もいました。
確かに結果ゼロになりませんでしたが、虚偽とは考えません。
防犯教育について、再犯防止に加え、子どもに対しては犯罪は悪で、被害者やその家族に取り返しのつかない傷を残すことをまず理解させてください。
更生保護への理解を深めるとともに、再犯防止の観点から規範意識についても学んでいます。犯罪を助長するようなことがないよう、今後とも成長を支えます。
不当利得の返還を。質問者は堀部康氏、無。ジョイフル杉並、区が中小企業向けに行っている福利厚生事業に参加資格のない企業が団体参加し利益を受けていました。重大な条例違反であり、10月の決算審査で話題にしていますが、その後どのように対応しましたか。
当該企業は条例の定める参加要件を満たしていないことが明らかとなりましたので、10月末付で脱退となりました。
当該企業の代表取締役は、都内のほぼすべてのパチンコ・パチスロ店が加盟しているという業界団体の3代目理事長です。田中区長とはどのような関係ですか。
区長と面識はなく、区長の政治活動にも関与していません。
真面目な区職員が本件のようなあからさまな法令違反を放置するとは考えられず、政治的意思を感じます。このような条例違反がなぜ放置されていたのですか。
入会の審査が形式的で、参加要件を満たしているか定期的に確認することもなかったためです。
ジョイフル杉並に参加している間に受けた不当利得の返還を当該企業に求める必要があります。
当該企業に悪意はなく、区に問題があったと考えています。
高円寺小中一貫校での工事妨害との説明は責任転嫁。質問者は松尾由里、杉は。狭小な敷地での民間保育園建設計画が近隣で問題になったり、今年度区有地に開園したばかりの園で半年に7名が離職するなどの問題が起きています。こうした問題を未然に防ぐため、事業者選定の際、建設予定地や事業者の既存園を必ず視察・評価するよう求めます。
建設予定地周辺の状況を選定委員が確認できるよう工夫します。また必要を認めれば既存園の視察を実施します。
アンサンブル荻窪に財産交換で移転してくる税務署が、数年後に荻窪北口の再開発ビルに再移転する可能性について区の認識をお聞きします。またその場合には再度買い戻す可能性はありますか。
国に確認しましたが、再移転の考えはないとのことでした。
高円寺小中一貫校の工期延長は、都建築安全条例や建築確認の手続き遅れ、さらに天候不順、オリンピック工事の影響等が原因です。その責任は区と施工業者にあり、工事妨害との説明は責任転嫁です。訂正を求めます。
訂正する考えはありません。 それらの影響が全くないとは言えませんが、主要因は住民の抗議活動です。
新杉並清掃工場を環境行政・環境教育の推進に生かして。質問者は大月丈一、公明。地球温暖化防止を目指すパリ協定発効を受け、区の見解は。
健康で安全な生活環境を将来世代へ引き継ぐ責務があり、温暖化対策を着実に進めます。
新杉並清掃工場を環境行政に生かすべきです。また環境教育推進のため、同工場見学を私立小中学校にも推奨してはいかがですか。
同工場建設は公共施設建設に住民が共同した先駆けモデルです。高井戸地域が環境教育の拠点になるよう協力関係をより深め、事業を展開します。私立を含む区内在住在学の児童生徒への取り組みも進めていきます。
当区のふるさと納税の影響による減収額は全国で何位ですか。またふるさと納税の傾向として、寄付先の具体的な事業内容の提示が自治体に求められていると考えますが、区の見解は。
全国順位では第3位。今後寄付者に活動内容を詳しく伝えるよう努めることが、寄付を求める上で大変に重要と認識します。
ふるさと納税の推進には民間や著名人などの応援事例もあります。
全国に寄付を呼びかけるにはアイデアも重要です。取り組み内容を踏まえ適切に判断していきます。